聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙4章17節から24節になります。それでは御言葉に聞きましょう。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗してゆく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。キリストを学ぶと、先週の金曜日から長野県にある松原湖バイブルキャンプの小学生キャンプに私たちの教会から3名の子どもたちが向かって参加しています。また明日からはお一人のお子さんがキャンプの方に参加する予定です。あとですね、私ともう一人、教会の兄弟が奉仕者として松原湖の方にも向かいます。キャンプのプログラム、またキャンパー同士の交わり、そして何よりも主イエスとの豊かな出会いが祝福されるように皆さんにお祈りいただきたいと思います。また今日は午後から教会でも J キッズのサマースペシャルが行われます。地域の子どもたちがここに集められます。スタッフたちがまた教会でまた祈り願っていることは、子どもたちが主イエスとの本当に幸いな出会いをすることです。ぜひそのためにもお祈りください。今日ここに招かれ集められた皆様お一人お一人も、この礼拝で主イエスとの豊かな出会い、幸いな出会い、祝福がありますようにとお祈りします。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。虚しい心で歩んでいるように歩んではならない。ここに歩むという言葉が繰り返されます。歩むというのは聖書においては日々の生活、日々の生き方のことです。私たちお一人お一人にも仕事での歩みがあり、家族の歩みがあり、友人との歩みがあり、日々の歩みがある。その歩みを一体どのように生きているか、そこに私たちの歩み方、生き方というものが見えてきます。パウロはその歩みについてすでに4章の一節でこのように語っていました。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。召されるっていうのは呼び出されるということです。誰に、どこに呼び出されたのか。それは神が、神から離れている生活をしている、神の言葉に反する生き方をしている、そんな私たちを神のもとに呼び出してくださった。神と共に生きるように、そういう生き方にと呼び出してくださった。これまでとは違う生き方に、これまでとは違う歩みに神が召してくださってる。神がそのように召されたのだから、これまでの生活、生き方ではなく、さあこれからは神のものとして生きなさい、 キリストの体として歩みなさいとパウロは進めてきました。キリストを信じる前とキリストを信じた後、大して変わりませんね。そんなことない。キリストを信じる前とキリストを信じた後、そこには大きな違いがあります。あなたはどこで生きているか、あなたは誰と生きているか。今まで神から離れて生きてきたものが神と共に生きるようになる。大きな違いです。そうすれば歩み方が変わるというのは当然のことでしょう。パウロはキリストを信じ、御霊によって一つにされ、御言葉によって建てられるキリストの体、キリストの教会のふさわしい歩みというものについて、この17節から24節でこう語っています。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。もはや異邦人のように歩みなさんな。エペソをはじめとする小アジアの教会に集う人の多くは異邦人のキリスト者であったと言われます。生粋の異邦人、これまで異邦人として社会の中、文化の中で歩んできた、その異邦人が教会に集い、そこでキリスト者となった。パウロはそういう異邦人のキリスト者に向かって、あなた方はかつてのように、これまで慣れ親しんできた、これまで自然だった、その異邦人のように歩んではならないと言うんです。異邦人の歩みというのは、パウロは虚しいと言い表していました。空っぽだって言うんです。ただパウロの異邦人は空っぽだっていう言葉とは裏腹に、当時のギリシャ世界っていうのはとっても豊かなものでした。とっても満ち溢れているものでした。豊富な知識と充実した娯楽と心豊かにするような芸術が、まあ、ある意味こう花咲かせていた、と花開いていた。ギリシャ世界というものの歩みは、異邦人の歩みというのは空っぽどころかとても満ちている、虚しいとは正反対の誰もが羨むような充実した世界に見えていた。けれどもパウロはそのギリシャ世界がハリボテだってことを見抜いてた、虚しいんだっていうことを見抜いてた。そのギリシャ世界というものは、異邦人の歩みというものが知性において暗くなり、彼らの内にある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れている。彼はパウロはそれを見るわけです。ギリシャ世界、そこに生きる異邦人、彼らは頑なに神を知ろうとしない、彼らは頑なに神を拒む。ギリシャの世界って、けれどもたくさんの神々がいたんです。あの神、この神、その神、もう数えればキリがないような神、中にはもう私たちには知らされていないような名もなき神もいるだろうなんて想像しながら、もうとにかく信心深そうに見える、たくさんの神様を拝む。けれどもパウロは見抜くんです。彼らは偽りの神々、偶像の神々、人の手で作った神々を拝むけれども、この天地を作られた誠の神を知ろうとしない。彼らは自分の舌で、自分の都合のいい、自分にとって解釈しやすい、とにかく使い勝手のいい神様は拝むんだけれども、自分の上におられ、自分のある意味都合の悪いことを言うような、そういう神様は私は信じませんと拒む。パウロは、彼らは神の命から遠く離れているというのは、彼らのその歩みが誠の神から遠い、滅びに向かっている、そういう者たちだという。神を知ろうとせず、神を徹底的に拒む彼らの知性は暗くなり、そこから生まれてくる生活、生き方というのはどうだったかというと、公職に身を任せ、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていた。 一見すると内にも外にもこれ以上ないほどに充実しているように見えるギリシャ世界、異邦人の歩みであっても、その実態は性的には非常に乱れて混乱して無感覚になった彼らは、これでは良くないなっていう、そういう歯止めはかけずに欲に身を任せ貪って、さらに負の連鎖は続いていった。そうしてギリシャ世界は滅びるわけです。このように真の神を拒むギリシャ世界の歩み、異邦人の歩みというのは、神の命から遠く離れる滅びに向かう歩み、何も残らないこう空っぽの歩みなんだ。パウロがここに記します異邦人の歩みというのは、今から2000年前のエペソ、小アジアの地域に限定される出来事と見ることはできないと思います。これは私たち、今を生きる私たちにとっても人事ではない。私たちもかつては神を知ろうとせず、知ったとしても求めず受け入れず、かたくなに拒んできた私たちであります。そしてそれぞれがそれぞれの欲に身を任せながら、むさぼりながら、私たちも異邦人のように歩んできた一人です。私たちも虚しい心を持って神の命から遠く離れて滅びに向かい歩んでいた異邦人の一人です。しかし今はかつてのように、そのように歩んではならない。なぜならかつての私たちと今の私たちとは違うからだってパウロは言う。今私たちはキリストを学んだからだとパウロは言う。皆さん、キリストを学ぶ、これはとても素晴らしいことです。キリストを学ぶとですね、これまでとは違う生き方が私たちに開けてくる。キリストを学ぶと私たちは新しい歩み方を得ていくのです。パウロはこう言います。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。あなた方はキリストをそのように学んだのではないはずだ。キリストを学んだあなた方はかつてと同じように歩めないはずだ。今日のこのところに説教題でもあるキリストを学んだ、キリストを学ぶという言葉があります。多くの仲介者たちがこのキリストを学ぶという言葉を大切にしながらこう触れています。そしていろいろな人がいろいろな言葉を持ってこのところを語るんですけども、記される言葉、表現は違えども、皆口を揃えて言うのはキリストを学ぶというのはキリストについて学ぶということではないということです。キリストについて聞き、キリストにあって教えられて、この言葉にも触れながら皆一様に口を揃えて言うのはキリストについて聞き、キリストについて教えられるということではないというんです。キリストを学ぶというのは一体どういうことなのか。それはキリストとお会いして、キリストを学び、キリストを聞き、キリストに教えられる、そういう言葉なんだっていう、出会いの言葉だっていうんです。キリストを学ぶっていうのは出会うっていうことだっていうんです。本を読んで、ああなるほど、キリスト教ってのはこういうことか、ああキリストってのはこういう人なのかと、こうペーパーの情報じゃない、ペーパーのインフォメーションじゃない、それはもう出会いのことなんだ。キリストと直接出会ってキリストを知る、これがキリストを学ぶっていうことなんだ。けどエペソをはじめとする小アジアの諸教会のキリスト者たちは、皆さんもそうです、私たちもそう、実際にキリストとお会いしているわけではありません。直接キリストと会って、ああイエス様ってこんな顔してんだとか、イエス様ってこういう声なんだって、イエス様の耳ってこんな形してんだとか、私たちは見たことないし、会ったこともないし、直接聞いたこともないし、直接教えられたこともない。けれどもパウロはここで、あなた方はキリストに会っただろうって言うんです。 あなた方はキリストから学んだだろうって言うんです。あなた方はキリストをそんな風に学んだっていう語り口なんです。じゃあ異邦人のキリスト者たちはどうやってキリストに出会ったのか。パウロは教会で語られる御言葉、説教を通してあなた方はキリストと出会い、キリストを学んだはずだ。パウロという人はこのエペソ人への手紙の他にも様々な手紙を書いてます。その一つにテサロニケ人への手紙というものがあります。このテサロニケ人への手紙、第一テサロニケの2章の13節というところに、これ説教者にとっても、そして説教を聞く礼拝者にとってもとても大切な御言葉があります。第一テサロニケ人への手紙の2章13節、こういう御言葉です。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。パウロは神に感謝している。それは何でか。自分は教会で説教を話した。神の言葉を語った。そこで説教を聞く一人一人が、パウロの言葉としてではなく、神の言葉、神が語られた言葉として皆聞いてくれた。そのことを神に感謝している。ここには、パウロの説教の理解、そして教会の説教の理解というものがある。それは語られる説教というのは神の言葉なんだ。そして説教が語られるというのは神の言葉が語られる今、私たちはそこで神と出会ってるんだということです。教会のある方がですね、先生が説教しているとき、私は先生を見ないで後ろを見てる。後ろの何見てんですか、十字架ですかって言ったら違うっていう。先生の後ろにイエス様がおられるのだなと思って説教を聞いてるんだって。ああ、そうですか。それはこの神の言葉をとして聞いてるんですねっていうこと、そんなことを交わしたことがあります。確かにここでは白い聖書教会で松永という説教者が語ってる。けれども、御言葉を通して説教者を通して今、神がここで語ってくださってる。教会はその神の言葉を聞く、語ってくださる神と出会ってるんだ。そして語ってくださるキリストから学んでるんだ。パウロは真理はイエスにあるのですと、真理はキリストって言わない、イエスにあるってあえて使ってる。イエスっていうのは、それはこの地上に肉体を持って来られた主イエスのことです。語り、聞き、食べ、飲み、働き、休み、涙し、怒り、喜ばれる、私たちと同じように肉体を持って生きられた主イエスです。この主イエスは私たちを愛して、私たちに仕えて、私たちの罪のために十字架にかかり、三日目に死からよみがえられ、私たちを罪の滅びから救い出してくださる。私たちを新しく神の子として歩ませてくださる真理である主イエスです。御言葉が語られるとき、今から2000年前この地上で生きて働かれた、死んでもよみがえられ今天で生きて働いておられる主イエスと私たちは出会い、主イエスのお言葉に聞いて、私たちはキリストを学んでるんだ。私たちはその主イエスの言葉、主イエスの御声を聞いて、だからこそキリストを信じ、洗礼を受け、救われた者としての生き方、歩みを始めていくんだ。私たちはキリストを、イエス様を、遠く、小さく、ぼんやりとではなくて、教会で説教を聞くっていうことは、キリストが近く、大きく、確かに語ってくださった。2000年前の教会はそんな風に説教を聞いたんです。神の言葉として聞いたんです。 それは私たちの説教の聞き方でもある。そうやって私たちもキリストと出会ってキリストを学んでいく。私たちはキリストから何を学んだのか。それは古い人を脱ぎ捨てること、そして新しい人を着るということを学んだ。これをキリストは教えてくださった。私たちは以前の生活、人を欺く情欲によって腐敗する、滅びに向かう、古い人を脱ぎ捨てた、脱ぎ捨てたんだよって言うんです。そして新しい人を着たんだ。パウロはここで、今から脱いで、今から着ようねとか、今すぐ脱いで、今すぐ着なさいって言ってるんじゃないんです。教会に向かって、異邦人のキリスト者に向かって、あなた方が学んだことはこのことだ。あなた方はすでに古い人を脱いでいるし、すでに新しい人を着ているんだ。これが私たち教会の今現実、私たちが教会が着ているものだ。これをキリストから学んだんだ。私たちは自分の言葉、行い、思いを見ながら、ああ、自分は古い人を着たままじゃないかなとか、新しい人をまだ着ていないんじゃないかとか、自分を顧みながら、自分の行いを見ながら、自分の言葉、思いを見ながら、そう思う方もいるかもしれません。しかし、私たちがキリストから学んだのはそういうことではありません。キリストを信じたなら、あなたは来た。新しい人を。この新しいという言葉は、全く新しくされたということを意味する言葉です。まあ、別の言い方すれば、あなたは新しく創造されたんだ。創造されたんだ。もう無から有というか、全く新しいものとされている。私も毎週シャツ着てますね、ここでシャツ着てます。で、毎週洗濯機かけてるんだけども、時折クリーニングかけたくなりますよね。でクリーニング屋に持ってって、クリーニング屋から仕上がってくると、おお素晴らしいと思う。もうアイロンもピシッとかかって、なんだかこうやっぱり自分で洗うのとは違うな、さすがだな、なんか新品同様って思うんだけれども、ここで言う新しい人を着たってのは、そういう使い古したものを洗ってきれいにクリーニングにかけて、アイロンかけてきれいにしたっていう新しさじゃなくて、あなたは別物着てるんだよ、新しいワイシャツ着せてもらってる、そんな言葉です。私たちは古い自分の生き方を少しずつきれいにしながらように、きれいにしていくように新しい人になっていくんじゃない。あなたが着てるのはもう古いの、おしまい、捨てたの。あなたは全く新しい、もう新品の新しい人を着てるんだ。そしてですね、キリストはね、私たちのかつての生き方、滅びに向かう生き方、私の古い人をもう完全に脱がせてくださって、あなたに新しい生き方を与えよう。あなたに新しい人を着せようと言ってくださった。キリストを信じるってそういうことです。イエス様を信じるとね、新しい生き方が与えられるんです。この新しい生き方、新しい人っていうのは、私たちが学んだキリストのことです。私たちは真理に基づいて義と聖をもって神にかたどり作られたキリストを着せていただく。そして霊と心において新しくされ続け、キリストらしく罪から救われたものとして、キリストの歩みをですね、私たちも歩むものとされるんだ。神から遠いではない、神に近く歩まれた、神と共に歩まれたキリストの歩みをあなたも生きれるようになるんだ。召されたその召しにふさわしく歩みなさい。私たちはキリストを学び、キリストの歩みを生きるものに召された。私たちはすでに古い人を脱ぎ捨て、新しい人、キリストを着て、キリストの歩みをするものとされた。キリストを信じたけれども、かつてと何も変わらない、かつての生き方に埋もれてゆく、かつてと同じ歩みにとどまっている 私は今も古い人を着ているなんてことはありえない。私たちはキリストから学んだことはそういうことではありません。キリストは、私はあなたに新しい人を着せた。あなたは私を着ている。不思議なことです。キリストを着れるんです。新しい人着れるんです。新しい歩みが与えられるんです。その新しい人を着て私たち今生きている。それが教会で教会を歩む。新しい人を歩むということです。私たちはキリストを信じる前、信じた後、出会ったとしてもかつてと同じ場所を歩みます。ね、イエス様信じたから違う職場に行きますなんてことない。イエス様信じたから違う学校に行きますなんてこともない。イエス様を信じる前も信じた後も同じ学校に行き、同じ職場で集い、同じ家族と共に、そして同じ地域で、同じ国で生きていく。けれども、同じ場所で生きながら私たちは、今生きる、歩む私たち自身は新しくされている。キリストを信じた私たちは、かつての古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着ている。新しくされ続けている。キリストの歩みをするものとして今生きています。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。パウロは注意深くギリシャ世界、異邦人世界のただ中で生きる異邦人キリスト者たちに厳かに進めます。かつての歩み、虚しい歩み、神の命から遠く離れた歩みがすぐそばにある。注意しなければならない。あなた方はかつてのように歩んではならないからだ。私たちもパウロの主にあって厳かに進めるというこの言葉を注意深く聞きたいと思う。私たちも同じように同じ国で同じ場所で同じ人々と共に生きているんだけれども、かつての歩みは私たちの歩み方では、生き方ではない。私たちはキリストの歩みをするものとしてキリストを学びました。ですから、もはやかつてのように歩んではなりません。キリストを学び、キリストの歩みを生きたいと思います。そしてキリストの歩みこそ、キリストを着た私たちにとってふさわしい歩みであり、喜びの歩みです。キリストの体、教会にふさわしく、キリストの歩みを私たちの歩みとして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって私たちはキリストを学び、キリストと出会いました。今私たちはキリストを着て、キリストと共に生きています。あなたが私たちの霊と心を新しくし続けてくださっていますから、どうかかつての歩みを歩むことなく、かつての歩みに舞い戻ってしまうのではなく、キリストの歩みに私たちを歩ませてください。キリストに向かって、キリストによって、どうか私たちの歩みをますますキリストの歩みへと導いてください。私たちと共におられ、私たちを教えてくださっている。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。